契約と制約。1、被支援者大野佳代は支援者と愛人契約を結びます。これによって定期的な援助をしてもらいます。2、契約の内容は支援者の愛人としての契約となり、支援者の呼び出しに可能な限り応じます。また、愛人として性的、非倫理的な行動をすることを被支援者は理解した上で契約します。3、通常ではしない特殊なプレーなどをする場合は、追加援助を受け取る代わりに、被支援者は支援者の命令に忠実に従います。ただし、追加援助を断ることで、命令を聞かないことも可能とします。4、被支援者が自分から許可、ねだった行為には、追加援助はなしとし、原則としてその行為は以降自由にしてよいとします。5、このことは可能な限り他者には黙っておくものとして、もしもどちらかが原因で関係が露見した場合、あるいは何らかの問題に発展した際は、この契約、誓約書を公開し、詳しい援助の内容も合わせて公開することに同意します。6. この関係は援助の必要がなくなった時点で解消とします。その際は被支援者自らが支援者に対して申し立てをし、基本的にその場での関係解消とします。ただし、すでに何らかの約束などをしていた場合は、その約束だけは守ることとします。上記6点、問題がなければ書類にサインと捺印をし、また、契約内容を読み上げ、同意の音声を記録します。ほんと、悪趣味。はいはい、わかってるわよ。私、大野佳代は、あんたの愛人として契約するわ。よろしくお願いします、ご主人様。お金をもらう代わりに。旦那が入院した。原因は事故。幸い命に別状はなかったが、骨折や内臓が傷ついてしまったとかで、それなりの入院が必要になってしまった。問題は、我が家には経済的な余裕がないことだ。保険には入っていたが、元から余裕がなかったため、最低限のもの。つまり、旦那の入院、手術代だけでもすでに足が出ている。親類など頼れる人間がいればよかったが、残念なことに私にも旦那にもそういう人間がいない。いないからこそ旦那と結婚できたんだけど、今となってはそのことを喜べるはずもない。サラ金での借金も考えたが、借りても返せるあてがない。私だって元からパートで働いているし、旦那だってもちろん働いていた。いきなり収入が増える算段なんてあるわけもない。そうなれば、雪だるま式に借金は増えていき、最後に待っているのは。それくらいの頭は私にもある。旦那と私だけなら、それでも何とかできると思うが、娘のことも考えるとそんなことはできない。夜の商売、もっとはっきり言えば風俗などで働くことも考えた。もしも家族にそれが知られることになれば、旦那にはまだ話もできる。傷つけることにはなるだろうけど、理解してもらえるだろう。ただやはり娘のことを考えると踏ん切りがつかない。私がどう言われてもいい。ただ娘、私と旦那の大事な家族が陰梅の娘だと罵られるのは想像しただけで耐えられない。一つだけ当てがあった。学生時代の旦那の後輩で、私も面識があるやつ。あいつは私に気があった。それにあいつがいわゆる成功したことも噂に聞いている。 鼻持ちならない嫌なやつだ。私は当時からあいつが嫌いだ。でも私が我慢すれば、あるいは捨てるのは私のプライド、それと旦那への罪悪感。でもそれで家族が救えるのなら、私は。ほんと悪趣味ね、あんた。いえ、やっぱりって感じ。ええ、だって私、あんたのこと嫌いだもの。あんたにお金もらうななんて、言われなくてもわかってるわよ。ただ、あんただってそれがわかった上で、こんな悪趣味な契約結ばせたんでしょ？なら、無理に改める必要ないでしょ？それとも、媚びでも売った方がいい？言うと思った。だから悪趣味だってのよ。ふん。ええ、わかってるわよ。好き嫌いとは別。お金をもらうんだし、ちゃんとあんたの言うことは聞くわ。何よ。わかった。ご主人様、これでいい？それで、もちろん今日はこのまま解散ってわけじゃないんでしょ、ご主人様。わかってるわよ。大丈夫よ。そう思って時間あるタイミングで来てるし。ふん。好き嫌いとは別って言ったでしょ？お金もらった仕事だもの。ちゃんとやるわよ。あ、わかってるって言ったけど、いきなりキスするなんて。ほんと、ムードも何もない男。わかってる。好きにしなさいよ。服脱がされてるし、女の扱いなんて何でも知ってますってところ。私一筋とか言いながら、こういうこと平気でするから、あんたが嫌いだったのよ。別に、触られれば感じるわよ。それがどんな相手でも、生理反応だし、私は気にしてないわよ。嫌味を言っても気にしてないっていうか、何よ、見たければ見ればいいじゃない。そういうことを平気で言うから、そうよね、あんたってそういうやつよね。ちょっと頭冷えたわ。ええ、好きにしなさいよ。そういう契約なんだからさ。だから生理反応だから、しょうがないでしょうが。それに濡れた方が、あんたにとっても都合がいいでしょうが。いちいち実況しなくていいわよ。AV じゃあるまいし。見たことくらいあるわよ。そんなおぼこだと思ってた？ いか。ローションでも使ってさっさとすればいいじゃん。何がどうせならなんだか。別にいいわよ。っていうか、普通の行為なんだから拒否できないの分かってて言ってるでしょ。だと思った。その手にはかからないっての。今さら？冗談。お酒なんて入れて酔ったら何されるかわかんないし。あら、反抗的な態度はお嫌い？追加援助をくれるなら、行為の最中くらいは媚び売ってあげるわよ、ご主人様。だと思った。っていうか、じゃなければこんなバカな契約思いつかないわよね。ほんと悪趣味。素直な感想だし、改める気なんてないわよ。それは敏感な場所触られたからだし。言ったでしょ、生理反応だって。どんなに煽ったって私は気にしないから意味ないわよ。あ、そう、好きにすれば。っていうか、あんたがしてるだけだけど、それでいいの？一応お金もらうわけだし、相応の覚悟もしてたし。何がご挨拶なんだか。まあ、あんたがいいならいいけどね。私もその方が楽だし。どうぞご自由に、ご主人様。声出したくらいで勝ち誇って女慣れしてるように見えて実は童貞とか。はいはい、わかってるわよ。ええ、もう濡れてるし平気だから早くしちゃいましょう。なんでもないわよ。ほら、さっさとゴムつけなさいよ。じゃあ、ほら、すれば。何よ。はあ、娘いるんだし、少女なわけ。あんたね、私のことは好きに言っていいけど、また話してたでしょうが。でかいだけで何自慢げなんだか。男ってのはやたらでかさばっかり気にするけど、あんたもその口。先に私以外のこと言って煽ったのはそっちよね、ご主人様。わかればいい。
驚いてるだけだし。嘘なんて言ってないし。よっぽど自分が上手だと思ってたとか。勘違いじゃないですかね、ご主人様。あっ、いや、そこ。何でもないし。好きに動けばいいじゃない。そんな顔してるわけ。いや、これ、久しぶりだから勝手に反応しちゃうだけだし。そう言うなら少しは加減しなさいよ。ほんと好き勝手。はいはい、知ってるわよ。あんたがそういうやつだってことくらい。ご挨拶なんでしょう。私は何もしなくていいって言ったの、ご主人様じゃん。だから今日は何もしないわよ。何を今さらひっくり返すってなら、本当わけわかんない。別にいいわよ。ご主人様のこと理解しようなんて思ってないし、お金の関係だけなんだから十分でしょ。はあ、何言って。あ、そう。なら今はご満悦、それとも反抗的でご立腹、どっちでもいいけどさ。余裕ないわけとかじゃないし。ただご主人様に対して興味がないだけよ。強がりとか決めつけて好きに思ってればいいじゃん。ほんと話しかけて人が返事してる最中に動いてさ。会話する気ないなら最初から話しかけなければいいのに。だからそんな顔してない、してないし、別にそんなに感じてなんて。我慢なんてしてない、してないってば。は、何が見つけたって。あんた、ご主人様は本当女の扱いがお上手ですね。嫌味だって分かってるくせに。そういうところが本当嫌い、大嫌い。我慢なんてしてない。うさい、いいからとっとと行きなさいよ。言ったんでしょ、ならさっさと抜いてよ。そうね、そうだったわね。これも普通の行為ってこと。わかってるわよ。せかして悪かったわよ。存分に余韻に浸ればいいじゃない。わかってると思うけど、夜までとかは無理だから。 そうよ、それはわかってるわよね。あ、そう、ならいいわよ。あん、ええ、変わんないわよ。私はあんたのこと嫌い、大嫌い。嬉しそうな顔して何喜んでるんだか。付き合ってしてるわけじゃない。お金が柱となっている愛人契約。それを選んだのにはいくつか理由がある。特定の人間とだけならバレる可能性が低いこと。仕事を続けながら時間の合間を見てできること。何より連絡して再会した瞬間に分かった。あの男は金を持て余していて、私で楽しめれば。金に糸目をつけない。最低野郎だ、ということ。はっきり言えば、触られるだけでも嫌だと思うくらい。今の私は、昔以上にあいつを嫌っている。だが、そんな男にすがっているのも事実だ。それが、ひどく惨めな気分にさせられる。と言っても、いくら嘆いたって現実は変わらない。事実として旦那は入院しているし、金銭的負担は大きいままだ。娘の教育にだって当然お金がかかる。お金、お金。それがないとどうしようもない。あの契約内容、それに援助金だって、はっきり言えばふっかけたものだ。金銭面に関しては、私がパートしなくてもやっていけるくらいにはふっかけた。なのにあいつは、平然とそれを受け入れた。それが不気味だし、怖くもある。それに、あいつとの行為は、的確にこちらの弱いところを見つけて攻めてくる。刺激、快楽、それも、旦那との行為では感じたことがないほど強烈なものが襲いかかってくる。どんなに強がったって、私が感じて言ってるのはお見通しだろう。だから、怖い。怖いから不安になる。不安だから相手をなじる。そう。結局私だって、最低の人間なんだ。最低だ、嫌いだと言ったところで、私がしているのはそれと同じか、それ以上に悪辣なことだ。それはわかってる。結局、いくらなじったところで、それは私に跳ね返ってくる。金のために、好きでもない男に体を売ってる陰媒。そして、今日も呼び出される。呼び出されれば応じるしかない。何しろ援助をしてもらってるのだ。契約と制約が私を縛り上げる。わざわざ近くまで来てもらって悪いんだけどさ、電話の内容理解してる？2時間休憩で入っても私1時間も時間ないんだけど。まさか、契約だから娘との約束蹴れってんじゃ。あ、そう。わかってるんだ。わかってるなら別にいいけどさ。それでどうするの？時間なくなってもいいんなら、別におしゃべりに付き合うけど。見舞いよ。娘が旦那になんか用意したって言うから。そうよ。 だから今日は用事あるって。ええ、わかってるわよ。こうしてご主人様がわざわざご都合つけていただいてくれたわけですし、ちゃんと契約を履行しますよ。は？いや、何企んでるのかなって。だって、本番なしって。いや、別に私としては都合がいいけど。そりゃそうだけど。はあ、そうよね。で、代わりに何すればいいのよ。フェラッチよね。まあ、いいけどさ。はあ？初めてなわけないでしょ？ただ、時間的にちょっと厳しいかもねって。あたし、別におぼこじゃないけど、遊んでたわけじゃないし、別段うまいわけじゃないし。ゲーム？追加援助ありてね。聞くだけは聞くけど。ああ、時間内に射精させれば特に何もなしで、失敗したら罰ゲームね。罰ゲームの内容は？それ聞かないとやれないんだけど。ほんと、悪趣味。いくら？わかった。やる。だって、成功しても失敗しても、追加援助はもらえるんでしょ？ならやるわよ。別にそれくらいなら失敗しても我慢できるだろうし。はあ？余計なこと言うつもりじゃないでしょうね。わかってるわよ。そうよね。ちゃんとやってるか確認する必要があるものね。ええ、ご主人様の好きにすればいいわよ。じゃあ、さっさと始めましょう。時間がもったいないし。ほら、ズボン脱いで。そうよね。今日は私がするんだものね。ほんと、悪趣味。脱がすわよ。え？なんでもないわよ。てか、なえてるんだけど、そこから？なるほど。確かにゲームだものね。わかった。やるわよ。なめるから、変なことしないでよ。早く大きくしなさいよ。うっさい。旦那は、旦那のことは言わないでよ。大きくなってきた。はあ？最低。そう。そうよね。こういうことしてるんだもの、当然よね。わかったわよ。好きなだけ聞けば？ただ、言いたくないことは答えないから。当然でしょ？月に2回くらい。お互い仕事してるし、娘もいたし。
に、セックスしなければ寂しいとか、そういうのはなかったわよ。あ、キスとかはしてたし、ただそういうことをしてなかっただけよ。別に嫌いじゃないけど好きでもないし。勝手な憶測して、別に下手とかそういうんじゃないし、っていうか普通に私は満足してたけど。そりゃ好きな男に抱かれれば喜ぶわよ。ご主人様は知らないかもしれないけどさ、ほんとこれで反応するとか悪趣味よ。そういうこと言うんだ。そりゃ下手でしょうよ。でもそのヘラでこんだけ大きくしてるくせに。そうよね、人んちの事情を聞いて勃起させる変態だものね。私みたいな素人じゃ到底叶いませんね、ご主人様。教えてくれなくて結構よ。別に失敗したって罰ゲームするだけだし。なんで旦那が。お気遣いありがとう。でも余計なお世話。旦那はご主人様みたいに遊んでるわけじゃないし、別にセックス上手くなる必要ないし。したことくらいあるわよ。旦那は、聞こえてないし、聞いてないし。わかってるわよ。舐めてるだけじゃ終わんないでしょ。時間ないし、加えるから。すごいね、大きくて加えづらく、やりにくくて最悪かしら。正直な感想だし、大きければいいなんて男の勝手な妄想でしょ。それは通常のプレイなのかしら。そう、そうね、私が言ったのよね。ご主人様のチンポ、大きくて舐めづらいです。あ、うん、うん、うん、
何？こんなので反応するんだ。意外と普通。そりゃ、お金もらってるから言っただけで。いいから、興奮したな。さっさと行きなさいよ。うっさい。お金欲しいだけだし、余計なこと言うな。旦那は行かせられたわよ。ご主人様の言う下手なフェラで行かせることができました。露骨に反応して、ほんと悪趣味。行きなさい。反応したんだから、行ってよ。これくらいって、それやりたかっただけ。ほんと最悪。わかったわよ。時間ないし、下手くそなフェラしかできない愛人に、ご主人様のチンポ気持ちよくなってもらうために、お手伝いしてください。言ったわよ、これで。あう、
あんなことしないわよ。頭を押さえつけて喉の奥まで。
吐くかと思ったわ。ええ、そうね。そうだったわ。私が手伝ってって言ったんだもの。お金どうこうなんて言わないわ。それが、ご主人様に誘導されたものだとしてもね。で、ご主人様も来るんだっけ？わかってるわよ。罰ゲームの確認もあるだろうし。私は嫌いだけど、旦那はなんだかんだで喜ぶだろうし。何よ。ええ、ご主人様のチンポが大きすぎて、全部加えられず、最後は我慢できなくなって、自分から逃げました。これで満足？ご主人様は普段から女にこういうこと言わせるの？それなら相当。なんで私だけ。ほんと、悪趣味。罰ゲームは、ローターをつけたままお見舞いに行くこと。そして、それを確認するために、あいつも一緒にお見舞いに行くこと。予想通り、旦那は思わぬ来客に驚きつつも喜んでいた。私は嫌っていたが、旦那はあいつのことをやんちゃする後輩と思ってるらしく、そんな後輩が自分の入院で来てくれたというのは、退屈な入院暮らしを差し引いても嬉しかったのだろう。もちろん、ローターのリモコンを持っていたあいつが何もしないはずもなく、面会の最中、何度もローターのスイッチを切り替えて、私に反応させようとしてた。もっとも、ローターは確かにつけていたが、敏感な場所、クリトリスに直接当たるようにしてたわけじゃないし、振動が変わる瞬間はさすがに多少反応したが、咳払いでごまかせる程度の反応だったので、さぞや期待外れだっただろう。実際に、私以外に何かをすることも、私との契約のことをほのめかすことすらせず、旦那の前では、学生時代と同様に、お調子者のしょうがない後輩を演じきっていた。ただ、私には、家族の空間に入り込まれた。その不快感だけははっきりと残った。ともあれ我慢すればいい。一月か二月程度。それくらい我慢すれば大丈夫。旦那はその頃には退院するだろうし、退院すれば復職する。そうなれば契約を打ち切り、これまでのことは胸に秘めて、今まで通り生活すればいい。そう。思っていた。はい、援助の追加をお願いしたいです。旦那が検査で病気が見つかって、それでお金がもっと必要になって、入院も長引くかもって。治るは治るみたい。ただ、保険ももう効かないから。それで、わかってます。だから、何か、援助の追加の代わりに、ご主人様からのお願いがあれば、聞くから。だから、泣いて、なんか。ええ、泣いたわよ。旦那が事故で、それでも我慢すればって思ったら、今度は病気が見つかって、早期治療をちゃんとすれば治るけど、放置したら保証はないとか言われて、頭ん中ぐちゃぐちゃで。嫌いよ。ええ、そうよ。大嫌い。 あんたのことなんて大嫌い。でも他にすがれる人間なんているわけなくて、だから私にできることならするから、だからお願い、援助の追加をお願いします。本当？わかってる、わかってるわよ、ちゃんとわかってる。それで何をすればいいの？やるわよ。それはわかった、それもお願いします。だから準備するから、ちょっと待って。準備良すぎない？最初からそのつもりだったんだ。変態。わかってる。ちゃんと私の方からお願いしたんだから。やるわよ。もう始まってるの？そう。わかった。どうも、大野佳代と言います。私はお金欲しさにご主人様と愛人契約をしてて、今から抱いてもらう準備でオナニーをします。どうぞご覧ください。昔旦那と見た AV でこんな感じのあったなって、それの真似しただけよ。こういうのが男は好きなんでしょ？始めるから、録画するならしてなさいよ。わかってる、ちゃんとやるわよ。今はあそこおまんこを上から撫でてます。いきなり中に指とか入れても私は無理だから、最初はこうやって撫でて刺激します。最初にしたのは中学生くらいだったと思う。遅いんじゃないの、多分。私元から育ち良くないし、友達とかもいなかったから、こういうのも全然知らなかったし、初めてそういう本見て気持ちいいのかなって、隠れてやってみたのが初めてだったと思う。興奮してなんて、濡れてきたけど、濡れてきたら いじりながら、クリトリスも一緒にいじったりして、こうすると気持ちいいから、恥ずかしい、恥ずかしいに決まってるでしょ。自分で説明しろって言うから、仕方なくしてるだけ。わかった。軽く、行くように、気持ちいいところ、いじります。これから、行きますから、ちゃんと行くところ、見ててください。自分ですればどこ触ればいいかなんてわかるし、見てください。一点濡れ濡れになった人妻おまんこです。これで満足？だから、言ったって言ったじゃない。あのさ、私から言い出したことだし、わかってるんだけど、その、ええ、そうよ。お金が必要だから、わかってるわよ。それじゃあ、準備ができたおまんこに、おちんぽを入れてもらいます。いつもはゴムつけてだけど、今日からは生でしてもらいます。どうぞ、生本番をお楽しみください。
怖いよ。なんでこんなに。
るときは、もっと優しい感じの、私のこと調べるとか、言い分が最低じゃないのよ。そこされたら、なんて、嘘だよね。本気。だってこんなのずっとなんて無理。いけないの。これいけないから。ごめんなさい。生意気なこと言ってごめんなさいよ。お金もらってるのに、援助してもらってるのに、生意気言ってごめんなさいよ。だから。お願い、もう行かせてよ。いいから、中に出していいから。やっぱり、悪趣味。嫌い。嫌い。 それなら、やっぱダメ、ダメ、ダメだね。
私がした選択は正しかったのだろうか。今はまだわからない。